もっと教えて横手市議会。
ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は9月定例会のお知らせについて、後半は議会改革度ランキング2021の結果について詳しくお伝えします。早速前半です。9月定例会のお知らせについてお話を伺うのは議会運営委員会の斉藤浩司委員です。斉藤委員、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよ9月定例会が始まりますが、まずは会期や日程がどうなっているのか教えてください。
はい、9月定例会は8月29日月曜日から9月22日木曜日までの25日間を予定しています。初日は市長の所信説明のほか、条例案や補正予算案といった議案が提案をされ、議案に対しての質疑が行われます。30日と31日は予算決算委員会が行われ、令和3年度の各会計の決算審査が行われる予定です。この決算審査ですが、昨年度から2日間の日程とし、より慎重により充実した審査となるよう努めているところであります。
今年度も予算決算委員会における決算審査は2日間の予定になっているんですね。
はい、その通りです。決算審査では令和3年度の各事業の達成度や成果、今後に向けた課題や改善点は何かなど、さまざまな視点から細かく審査をしていくことになっております。
続いて、議員の方が市民の皆さんの生活に関わる行政全般について質問する一般質問の日程はどのようになっているか教えてください。
はい、一般質問は9月の7日から9日までの3日間を予定しております。質問の内容は、議員から市の担当部局に事前に通告をし、担当部局が検討を重ねることでより一層議論が深まる仕組みとなっております。幅広い分野での質問があると思いますので、今回は何名の議員が登壇するのか、市民の皆さんにもぜひ注目をしていただきたいと思います。
9月7日から9日までの3日間、午後1時から一般質問の生中継を横手鎌倉 FM で行いますので、傍聴へ来られない方はラジオをお聞きいただきたいと思います。さて、斉藤委員、一般質問の後の日程はどのようになっているんでしょうか。
はい、9月12日から15日までは各常任委員会と予算決算委員会の分科会が開催され、上程された条例案や補正予算案、また令和3年度の各予算の決算について細かく審査をいたします。9月21日には再び本会議場で予算決算委員会が開かれ、決算審査を締めくくる総括質疑が行われます。最終日の9月22日には各委員長がそれぞれの委員会で審査をした内容を報告した後、議案や請願、陳情の採決が行われます。
決算の他にはどんな案件の審議が行われるんでしょうか。
はい、今回の定例会には、1、人権擁護委員候補者の推薦に関する諮問案件、2、損害賠償額の決定及び和解についての報告案件、3、令和3年度の横手市一般会計、 病院事業会計の継続費精算報告書の報告案件、4、各種条例案や除雪機械購入のための財産の取得案件、5、令和4年度の一般会計、その他特別会計の補正予算案などの議案が上程されることになっています。
実に様々な案件がありますね。その中で主な案件について詳しく教えてください。
はい、条例案では横手駅東口再開発による新公益施設の整備に向け、横手イースト駐車場に新たに立体駐車場を設置するための新規条例の制定や、小物川地域にある里見公民館遊南のびる館を廃止するための条例案などが予定をされています。
では補正予算案についても詳しく教えてください。
はい、1、新型コロナウイルスワクチン接種の4回目接種対象者拡大と5回目接種準備に要する経費、2、3世代同居等促進住まい支援事業の申請件数が当初の見込みを上回ったことによる不足額の補正、3、高収益作物導入推進事業の申請が当初の見込みを上回ったことによる不足額の補正、4、農地の利用状況調査等の現地確認において業務の効率化を図ることを目的にタブレット端末を導入する費用、5、また先ほどお話をした横手駅東口の立体駐車場について令和5年1月から供用を開始するために必要となる費用などの補正が予定をされています。
では最後に斉藤委員からリスナーの皆さんへメッセージをお願いできますか。
はい、議会では市民の皆さんに安心で安定的な生活を送っていただくため慎重に審査を重ねていきますので、定例会中の動きにもぜひ注目をしていただきたいと思います。議場での本会議はどなたでも傍聴することができます。傍聴席は本庁舎7階にありますので、ぜひ傍聴にお越しください。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、マスクの着用および備え付けの消毒液の利用にご協力をお願いします。また咳、発熱などで体調の優れない方におかれましては、傍聴をご遠慮いただきますようお願いいたします。また本会議の模様はインターネットを通じて生中継しますので、パソコンやスマートフォンでもご覧になることができます。こちらもぜひご覧ください。
前半は9月定例会の日程や審議案件について教えていただきました。お話を伺ったのは議会運営委員会の斉藤光志委員でした。斉藤委員、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、ここから後半です。後半は議会改革度ランキング2021についてお届けします。お話を伺うのは議会改革推進会議佐藤正博議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず今回のテーマの議会改革度ランキング、なかなか聞き慣れない言葉なんですが、どのようなものなのか教えてください。
はい、このランキングは早稲田大学マニフェスト研究所が2010年から行っている調査で、全国の議会の 議会改革度調査の結果を順位付けしたものです。この調査を行っている早稲田大学マニフェスト研究所は、自立した地域を作るために全国で広がる議会改革の流れとその動向について調査を行っています。あくまでも民間の一研究機関が出しているランキングですので、参考情報として捉えていただくことにはなろうかと思いますが、今回の調査では全国1788の都道府県議会市区町村議会中、全体の 75% 程度の1355議会が回答している調査ですので、取り組みの指標としては非常に興味深い調査となっています。
この調査を行っている早稲田大学マニフェスト研究所、どのような団体なんでしょうか？
はい、早稲田大学のプロジェクト研究機関として、元三重県知事の北川雅康名誉教授が初代所長となって2004年に設立した団体です。ローカルマニフェストによって地域から新しい民主主義を創造するということを目的に掲げ、議会改革だけにとどまらず、マニフェストや自治体人材マネジメント、政策のオープンデータ化、主権者教育やシチズンシップ推進、シチズンシップって聞き慣れませんが、これは市民権とか公民権、あるいは市民としての身分というふうに訳されております。そういうような幅広い調査研究を行っている団体なんですよ。
だいぶ前からそのような研究をされている団体があったんですね。さあ、気になります。早速ですが、横手市の結果はどうだったんでしょうか？
はい、今回の調査は住民の皆さんからの意見を聞いて調査し、議論して決定しているかなどの地域経営を実現する議会を評価する調査でした。横手市議会は今回回答のあった全国1355の都道府県議会市区町村議会の議会中36位、東北では5位、そして県内の議会では3年連続トップという結果になりました。今回は前回よりも全国ランキングの順位は若干落としましたが、ここ数年横手市議会は全国でもトップレベルの議会改革をしているという評価をいただいているんですよ。
前回より順位はちょっと下がったとはいえ、全国36位、3年連続県内トップの成績っていうのは本当にすごいですね。どういった点が評価されてるんでしょうか？
はい、様々な点が評価されたと思うのですが、今回中でも、総務文教常任委員会が調査を行い、当局に対して奨学金制度を拡充することを提言したこと、これはその後当局が予算化して実現しました。そうしたことや議会だよりモニターを開始して、議会だよりの政策に住民の皆さんのご意見をお聞きする仕組みを作ったことなどが評価されたのだと思っております。また議員と議会事務局がチーム横手市議会として一丸となって取り組むため、議会事務局からも議会に提案が行えるよう議会基本条例を改正したことも評価されたのではと思っております。
さあ、このランキングの上位には横手市議会のほか、どのような議会がランクインしてるんでしょうか？
はい、今回全国で1位となったのは茨城県の取手市議会、2位は北海道の登別市議会、3位はお隣岩手県の奥州市議会となっています。このほかにも4位となった北海道の芽室町議会からは、当市議会で正副議長選挙時に行う公開での所信表明について学び、当市議会でも導入する際の参考にさせていただきましたし、5位となった宮城県柴田町議会からはワールドカフェ方式を取り入れた高校生との懇談会などを学び、その後 当市議会でもそれを参考として高校生との懇談会を実施することができました。その他にもこれまで横手市議会で議会改革の勉強に伺った議会の多くが全国ランキングの上位となっていました。今いくつか上位にランクしている議会を紹介しましたけれども、首都圏や都市部の議会ではなくても特徴的な取り組みをしている議会がランクインしていることがお分かりいただけると思います。
大きな都市の議会がランクインしているというわけではないんですね。そのような中で横手市議会はどのような点が評価されたんでしょうか。
はい、横手市議会はここ数年上位にランクインしていますが、最近になって議会改革について取り始めたということではないんですよ。むしろこれまでの取り組みを継続しつつ、少しずつ新しいやり方を取り入れ、より良い議会を目指しているところです。ですので、これまで取り組んできたことが改めて評価された結果なんだろうなと受け止めております。
新しいことを取り入れることも大事ですが、これまでの取り組みを大切に、そして見直し続けることが重要なんですね。最後に佐藤正弘議員からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、議会改革は市民目線に立った第三者的な評価分析を行い、課題を解決していく合議体制をいつも作っていることが重要であると思っています。議会改革のみならず、議会は26人の合議体であり、市長に対する意見決議は26人が一つにならないと強大な権力を持つ市長を動かせないのだということを議員一人一人が自覚して、市民との意見交換を重ねなければならないものと思っております。これからも皆様から期待される横手市議会を目指してまいります。
後半は議会改革のランキング2021について、議会改革推進会議佐藤正弘議員からお話を伺いました。佐藤議員、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は9月12日、市民と議会の懇談会の募集についてと、実際に開催された懇談会の模様をお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。